夢
ドリーム
夢
夢
ドリーム。
世田谷ドリームプロジェクト。ドリーム、夢を追う人、夢を追い続ける人を応援する世田谷ドリームプロジェクト。こんにちは、増田英です。さて今週のゲストは番組で募集をしています夢応募にメッセージをくださったリナゾーさんです。いただいたメッセージをご紹介します。私の最初の夢はビルボード横浜またはビルボード東京の会場を満席にすることです。そして最終的な夢は私の歌で誰かを救いたい。私の歌で前向きに明るい気持ちになっていただきたいですといただきました。今日はリナゾーさんをお迎えします。どうぞお楽しみに。世田谷ドリームプロジェクト。この番組は一人一人の夢を形にフェイスネットワークの提供でお送りします。
私たちフェイスネットワークは都心で人気の世田谷区、目黒区、渋谷区の城南3区を中心にこれまで200棟以上の新築一棟マンションをプロデュース、お客様の不動産投資を支援してまいりました。私たちは土地の仕入れから設計、建築、物件の管理、売却までをワンストップでサポートしています。これからもお客様と信頼のネットワークをつなぎ夢の実現をサポートしてまいります。一人一人の夢を形にフェイスネットワーク。
夢夢夢って叶うのかな。世田谷ドリームプロジェクト。
世田谷ドリームプロジェクト。今週のゲストは夢応募にメッセージをくださったリナゾーさんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ではご挨拶兼ねて自己紹介お願いします。
はい、ウェブエンジニアをしながらシンガーソングライターをしておりますリナゾーです。先日3月15日にファーストシングルパレットリリースしまして、5月25日にはセカンドシングル F コードリリースしました。そして同じ5月25日に、六本木バードランドという会場でワンマンライブもさせていただきました。たくさんの方の心に響く楽曲をお届けしたいと思って活動しております。本日はどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。リナゾーさん、お仕事もしながらアーティストデビューもされたんですね
そうですね、なかなかそうウェブエンジニアで、時間がないんですけれども、合間合間で曲作りをして、そして、やっとリリースすることができました。
わあ、すごいじゃないですか。
ありがとうございます。
で、一つ一つ夢は叶っていくのかななんて思う中で、もう本当誰かのね命を救いたいだったり、それこそ前向きになってほしいっていう思いを今回夢応募にも書いてくださったんですよね。
はい。
で、今回夢応募を書いたきっかけだったりとかもありました？はい、
そうですね、アダルトチルドレンとか、HSP とか、うん、そういったことを、もっと広めていきたい、この言葉をもっと広めたいと思って応募させていただきました。
そうなの、夢応募にたっぷりとメッセージも書いてくださっていて、でそれこそリナゾーさん、アダルトチルドレンだったり HSP だったっていう、そういった心の、ね、葛藤もあった中でのこの夢のチャレンジだったんですよね。
そうですね。
うん、このリナゾーさん の, こういった、メンタル的なところっていうところはどんな生い立ちからあったんですか？
まずこう先ほど、名称だけを言ってしまったんですけども、アダルトチルドレン HSP ってあまり言葉有名じゃないので、まずそこからなんですけども、アダルトチルドレンっていうのは子供の頃に家庭内での心のトラウマがあって傷が治らないまま大人になって生きづらさを抱えながら日々過ごしている方のことを指すんですね、そして HSP っていうのはハイリーセンシティブパーソンの略でして、よく繊細さんって呼ばれたりしています、外部からの刺激を、過剰に受けやすくて敏感になって、疲れやすい方のことを言います。で、私はそのアダルトチルドレンと HSP なんですけれども、そのアダルトチルドレン、皆さんいろいろな、トラウマがあって、私もそのトラウマがあるんですけれども、母親がですね、全部私の行動を決めていて、で流行ってるドラマも、あとなんかアニメとかも見ることができなかったり、あと友達付き合いもなんか決められて、この子と遊んじゃダメとか、この子と遊びなさいとか結構言われていて、でなんかそこにいつもビクビクしてるような感じでした。母親がですね、なんかちょっと変なことにお金を費やすようになってしまって、でお父さんが稼いだお金がなんか全部そこに使われるような感じで、いつも両親が喧嘩してるような、大喧嘩してるような感じだったんですね。でいつも2人のご機嫌取りみたいな感じで、毎日そう生きづらさを感じていました。その生きづらさから離れたのは、一人暮らしをして、その両親と離れてから、やっと生きづらさから、抜けられるようになったんですけれども、その時に、なんで生きづらかったんだろうってちょっと調べた時に、アダルトチルドレン HSP だなっていうのを知ることができて、そして、親と離れて、そこから、だんだんと生きやすさっていうのを感じるようになりました。
そっか、顔色を伺うというか、感受性が豊かだからこそ、またしてリナゾーさんが優しいからこそ、ね、そういったところで気を配ってたりもしたんだね。でもどう、一人暮らしを経てだったり、自分の道を進めるようになって心の変化はありました？
そうですね、もうなんか世界が明るくなりました。
そっか、でまたそういった症例だって特性個性があるってことを理解したら、ちょっと心が柔らかくなったりもしました？
そうですね、この言葉と意味を知った時に、なんか他にもそういう方がいるんだなって思えたのと、あとこれってなんか自分が悪いとかじゃなくて、こう生きてきた環境で作られた性格だったんだなっていうのが気づけたので、これから明るく自分でできるんだなっていうことに気づけるようになりました。
でメッセージには、いつかビルボード横浜そして東京で、ね、ライブをしたいなんても書いてくれてたけど、歌手の夢は小さい時からあったの？
そうですね、小さい時からなんかお家でずっと勉強と寝てる時と食事以外をずっと歌ってるような、人間で、で、ちっちゃい時にそうゆずさんを知りまして、同じ横浜出身のゆずさんがこんなに近くに住んでる方が夢を叶えていくところっていうのを、夢って叶うんだっていう風にちょっと希望を持ちまして、そこからなんかシンガーになりたいなっていうのをなんか薄くその時から思っていました。
ね、そういったやっぱり歌ってパワーありますよね。
そうですね、もう歌のおかげで今があります。
ね、もう夢を一つ一つクリアしていくっていう、だからね、やっぱり反響とかもあったりすると嬉しいですか？
そうですね、皆さんからあの曲で元気出たよって言ってもらえると、本当に私も元気が出ます。
リナゾーさんのこうね、話しながらのこの柔らかいトーンに癒されながらではありますが、歌もね聞いてみたいなと思ったので、曲紹介いただいてもいいですか？
はい、3月15日にリリースしましたファーストシングル、ラーテルズのパレット。
そんな歌はもう聞き飽きた。
送りしたのはラーテルズでパレットでした。世田谷ドリームプロジェクト、今週は夢応募にメッセージをくださったリナゾーさんをお迎えしています。リナゾーさん、このパレットの歌詞そして曲、歌声素敵ですね。
ありがとうございます。嬉しいです、
ね、この曲のなんか夢を持つんだけれども、そのあり方だったりと か,、ね、かあの願えば叶うだけじゃないんだよなんていうのも本当リアル感満載ですよね。どんな思いを込めて作られたんですか？
はい、おっしゃっていただいたように、そう、夢って願うだけじゃ叶わないなっていうのはすごい自分でも思っていて、夢だったりなりたい理想の自分ってやっぱり行動しないと本当に叶わない、もう自分から動いていかないと何も始まらないというのは自分ですごく感じているので、そして動いてもやっぱり光もあって影もあってもういろんな思いもあると思うんですけれども、それでも誰かの評価なんて気にしないで諦めずに行動してれば、自分だけの素敵な道が開けるんじゃないかなって、そんな風に思って、でそんな風なメッセージを込めて書いた曲です、
もうまさにね、リナゾーさんの歌声、なんか心の思いが届いてきたりして、本当にねなんかグッと引き込まれてきました。
ありがとうございます。
でラーテルズもデビューしたばかりというか、
はい、
結成の経緯とかどんなところだったんですか？
2023年、昨年の頭ぐらいに結成をしまして、私元から曲作りは少しだけ作っていたんですけれども、そこで、伴奏がつけられないので相方さんに伴奏をお願いして、それでアレンジとかお願いして、そこから一緒に曲作りを作るようになりました。出会いは私が音楽をやりたいって、自分で歌をネットにアップしてて、そこから声をかけていただいて、そこからの結成となりました。
はい、となるとリナゾーさんは作詞、
はい、
作曲
です、
もしていたりするんだね。はい、じゃあこの言葉っていうのはどう、気持ちが降りてきたとか、
はい、
歌詞カートというかノートに書いてたりもしてたの？
そうですね、なんか小さい時からノートとか書いてて、今じゃちょっと恥ずかしくて見せられないんですけど、ちっちゃい時のはそういうのが溜まっていたので、それをなんかくっつけるような感じで曲作りとかを最近しています。
まだまだこれからいっぱい作れそうですね。
そうですね、いっぱい作れます。
そうなんだ。でも最近それこそライブもやったんでしょう？どうでした？
満員御礼で、本当に六本木バードランドというところでワンマンライブをさせていただいたんですけども、本当に皆さんに来ていただけて、そして皆さんよかったよって、感動したよって言っていただけて本当に嬉しかったです。
ライブドキドキしなかった？
歌うまでが緊張するんですよね。ステージに立って歌い始めると緊張がどんどんなくなっていくんですけど、ちょっと1曲目は硬かったか、あれ噛んじゃった、硬かったかもしれないです。
もうその笑顔に皆さんもねさらにどんどんどんどんねファンもね広がっていくのかななんて思ったりはするんですが、でもやっぱりそのライブでは緊張しないということで、
はい、
ね、やっぱりやりがいだったりも感じました？
そうですね、少し悔しさもあるというか、やっぱり最初硬くなっちゃったので、次回はもっとうまくできるっていう、なんかそういう前向きな気持ちになれました。そしてやっぱり来てくださった方の笑顔を見て、またライブしたいなって思いました。
じゃあもう本当一つ一つ夢が叶って、でそれこそビルボード横浜、ビルボード東京にも立ってみたいなんて思いもあるということで、これはね、
はい、
それこそやっぱりビルボードってとても素敵な空間ですもんね。いかがですか？
そうですね、ずっと歌手のサリューさんっていう方が好きだったたんですね。それで、10年ぐらいもう関東のライブは全部行くようにしてたぐらい大好きなんですけれども、その方がビルボード東京とビルボード横浜で歌われているのを、聞いてみて、本当に音響もすごいし、あと会場も雰囲気も素晴らしいし、あそこでその時はなんか歌いたいなっていうのは全く音楽活動するとも思ってなかったんですけども、すごいなあんなところで歌えるなんてって思っていて、それで音楽活動を始めてからどこでライブしたいって聞かれた時に、目標はって聞かれた時にビルボードって言ったんですね。そこからも夢はビルボードになりました。
かっこいいね、まあ、でもその夢は本当一つ一つね掴んでいくのかもしれないので、
はい
ね、これからさらに応援していきたいなと思うんですが、でリナゾーさんいろんな SNS 活用もされてたりするんですよね。
はい、インスタグラムと X、 あとは、SNS ではないかもしれないんですけど YouTube と TikTok、 あとはショールームっていうライバーアプリと、あと17っていうのをさせていただいております。
で YouTube だったりとかでもいろんなアーティストのカバーもされてますよね。
はい、
どうです、そういったカバーを歌う時っていうのはどんなところ気をつけてたりとか思いを込めてるんですか？
やっぱり最初に歌詞をしっかり読むようにしています。とそこからあの思いを乗っけていくように歌ってはいるんですが歌えているかな
もう本当にいろんな、ね、曲にチャレンジされていて、またそういった歌っている時の表情だったりとか、
はい、
でミュージックビデオとかも発信されていらっしゃってとても可愛らしくて、でそして芯の強さも感じたりするので楽しみだなというふうに思いますし、曲も購入もできたりもするんですもんね。
あ、はい、あのいろんな、音楽配信アプリがあると思うんですけども、多分すべての音楽配信アプリでラーテルズの調べていただけると出てくるかと思います。
ラーテルズは RATELS で検索していただけたらと思っております。また来週もねラーテルズについてリナゾーさんについてお話を伺えたらと思いますのでお願いいたします。
よろしくお願いします。
今日のゲストは夢応募にメッセージをくださったリナゾーさんでした。ありがとうございました。
ありがとうございます。
ここからは番組のレギュラーコーナー、ちょっと寄り道瀬田町散歩、リポーターの塚田雅也さんが世田谷の町の魅力を現地から伝えてくれます。ニューオープンの先取り情報のようですよ。では読んでみましょう。雅也さん、
はい、世田谷の町のことならお任せください。瀬田町散歩、リポーターの塚田雅也です。今週は東急大井町線小山台駅から徒歩4分、環八通りの手前にできます小山台スタンドをご紹介します。お話は白石隆博さんに伺います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
もう白石さんといえば中町の世田谷スタンド、
はい、お世話になってます。
お久しぶりです。
お久しぶりです。
そして今回なんと6月に小山台スタンドができると。
はい、小山台スタンドできます。よろしくお願いします。
はい、何店舗目？
直営店が中町の世田谷スタンドと轟きと、あと3年前にちょうどコロナ禍ぐらいの時にあの荒川区の日暮里であのプロデュース店舗1号店がオープンして、それの次2号店になります。
え、プロデューサー？
はい、プロデューサーをやってます。
そんなかっこよくなったんですか？
はい、そうなんです。
やだ、白石プロデューサー、
ありがとうございます。
それで今回小山台にそのプロデュースするお店ができる。
はい、はい、そうです。
ということでここからはマネージャーの島村洋平さんにもお話伺います。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
どうして白石さんにプロデュースしてもらうことにしたんですか？
もともと白石さんのお店の、常連として弊社の社長が通ってまして、コロナ禍で何か新しいことをしたいということで素敵な業態をとプロデュースしていただいて、日暮里にまずはお店をオープンさせたことになりました。
そこからの今回。
はい、もともと1号店、会社として1号店を世田谷区の二子玉川に出していたもので、そこに改めて世田谷区で僕らは仕事がしたいということで、小山台に出店をさせていたことになりました。
これいつオープン予定なんですか？
6月の末を予定しております、
はい、ということで、だからまだ お店がちゃんと出来上がってないんですよね。
まさに今作っている最中になります。
はい、じゃあどんなお店になるのかはどちらに聞いたらいいですか？
はい、はい、もう同じイメージでカウンターだけで、中のキッチンを囲むような形で、皆さんがこうそこにこう集っておしゃべりしながら飲めるような、いつも通り椅子がない立ち飲みのスタイル のお店になります。
ではメニューはどんな感じでしょう？
はい、メニューはですね、前菜からメインから、締めのパスタまでだいたい一人でも楽しめるようなちっちゃいサイズ でお値段もだいたい660円、税込み660円ぐらいの金額で、 やってます。
新しくできるお店なのでいろいろと胸膨らむところだとは思うんですけれども、どんなお店にしたいですか、島村さん。
世田谷スタンドのような、まあ、町の方々に愛される、町の方々が集うようなコミュニティになるようなお店を目指しております。
いや、ということで白石さん、はい、なんか偉くなっちゃって。
いや、そんなでもないんですけどこんな感じになりました、気づけば。はい、
そんな白石さんに頼んでよかったと思ってますか。
はい、とても勉強になります今まで僕らの中になかったことをすごい学べるので、とても一緒にお仕事ができて楽しいです。
ではぜひ島村さん、ラジオを聞きの皆さんに告知ですね、これからオープンする意気込みをお願いします。
町に愛される、居心地の良いお店を作りたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。
はい、では最後に島村さんの夢教えてください。
その町に必要なお店を、共に作っていけるように、頑張っていきたいと思います。
素敵です。ちなみに白石さんの夢は。
はい、僕も、ちょっと似てるんですけど、もう立ち飲み屋をやり続けて、一生立ち飲み屋で、皆さんの笑顔を作れるように死ぬまでお店に立ち続けたいと思ってます。
白石さん、これ放送じゃないときはかなり面白いこと言うんですけど、はい、こうインタビューになると、
はい、ただただ緊張しているだけです。普段は面白いです
はい、ということでまだ実はお日にちが決まってないんですが、6月末にオープンします小山台スタンドをご紹介しました。お話はマネージャーの島村洋平さん、そしてプロデュースをされた世田谷スタンドの白石貴博さんに伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ということでぜひ皆さんオープン心待ちにしてください。
世田谷スタンドに何度も取材に伺ってるからこその楽しいインタビューでしたね。街に愛される、それこそ立ち飲みしながら距離も縮まるんだろうな。小山台スタンド楽しみにしています。島村さん、白石さん、ありがとうございました。ちょっと寄り道瀬田町散歩、リポーターの塚田正代さんでした。
世田谷ドリームプロジェクト。ここで番組スポンサーのフェイスネットワークからお知らせです。6月23日にフェイスネットワークの安全協力会であるホーユー会プレゼンツチャリティーイベントオレンジバザーを開催します。オレンジバザーとはフェイスネットワークが関わる建築現場で使わなくなったタイルや木材、工具、内装品をお得な価格で購入できるチャリティーバザーのことです。今回で6回目となるオレンジバザーの開催場所は東急田園都市線三軒茶屋駅北口徒歩2分の場所にある三軒茶屋ふれあい広場です。開催時間は10時から15時まで。当日はバザーの他に子ども向けのアートワークショップや日本茶カフェ八屋の出店もありますよ。 DIY がお好きな方、掘り出し物を発掘するチャンスですよ。6月23日日曜日、三軒茶屋ふれあい広場でお待ちしています。
私たちフェイスネットワークは都心で人気の世田谷区、目黒区、渋谷区の城南3区を中心にこれまで200棟以上の新築一棟マンションをプロデュース、お客様の不動産投資を支援してまいりました。私たちは土地の仕入れから設計、建築、物件の管理、売却までをワンストップでサポートしています。これからもお客様と信頼のネットワークをつなぎ、夢の実現をサポートしてまいります。一人一人の夢を形に、フェイスネットワーク。
ああ君の夢を教えて、世田谷ドリームプロジェクト。
世田谷ドリームプロジェクト、お別れの時間です。皆さんも夢応募にメッセージを送ってラジオに出演しませんか。
フェイスネットワークプレゼンツ世田谷ドリームプロジェクトがあなたの夢を募集します。自分のお店を持ちたい、ワンマンライブをやりたい、有名になりたいなどなど、あなたの夢を聞かせてください。レポーターが伺って取材出演、または番組へのゲスト出演が実現するかもしれません。あなたの夢とその思い、そして住所、氏名、ラジオネーム、年齢、連絡先を明記してメールでご応募ください。宛先は sdpj@facenetwork.jp、 世田谷ドリームプロジェクトの頭文字を取った sdpj@英語で信頼という意味のフェイス、そしてネットワーク .jp となります。件名に必ず世田谷ドリームプロジェクト夢応募と書いてお送りください。番組出演や街レポート取材希望の有無も書き添えてくださいね。番組に出演いただいた方にはクオカード1000円分をプレゼントさせていただきます。詳しくはフェイスネットワークホームページ、または番組公式 SNS をご覧ください。最後に番組を聞き逃した方は、直近の放送でしたら FM 世田谷のホームページからポッドキャストでも聞くことができますよ。世田谷ドリームプロジェクト、お相手は細田彩でした。それではまた来週。世田谷ドリームプロジェクト、この番組は一人一人の夢を形に、フェイスネットワークの提供でお送りしました。今のまま